今日はルカの福音書の12章1節から21節です。このところには神を恐れることが語られています。一節のところでイエス様はパリサイ人のパンダネ、すなわち偽善には気をつけなさいということを言われたわけです。偽善、すなわち良いように自分を人の前で見せかけている、しかしその内側はもう欲に満ちているものであるということになるわけです。二節を見るならば、覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知らずに済むものはありませんとあるわけですけれども、やがてその欲望というものは現れてきて、そしてまたイエス様を十字架につけるというようなことになっていくわけです。しかし恐れるべき方は誰か、それは五節のところに、殺した後でゲヘナに投げ込む権威を持っておられる方を恐れなさいと言われたわけです。この世の人は確かに肉体の命を奪うことはできるかもしれません。しかしゲヘナ、それはもう簡単に言うならば地獄ということになるわけです。永遠のその地獄に陥られるのは、それは全能の神様であるわけですけれども、私たちが恐れるのは実は人ではなくて神を恐れるということであるわけです。6節のところには5羽のスズメが2アサリオンで売られているとあるわけですけれども、2アサリオンというのは、まあ、今の貨幣単位で言うならばおよそ1000円ぐらいということになるわけですけれども、もう1は200円、そんなに高いものではないわけです。7節には、多くのスズメよりも価値があるということを神様は私たちに語られています。ですから私たちは神様にあっては非常に価値のあるものであり、神様は私たちを愛してくださる方であるわけです。しかし大事なことは8節のところに、人々の前で私を認めるならということが出ています。この人々の前、すなわち今私たちはこの世で生活をしているわけです。人と接している、その中にあってこのイエス様を認めるということは何かっていうと、このイエス様のことを語っていくということになるわけです。そのように人を恐れないでイエス様のことを他の人たちに伝えていく、そういう人はこの神の御使いたちの前でその人を認めます。一体これはどういうことなのか、それはやがては私たちが神様の前に出るということがあるわけです。その時に自分はイエス様を信じて救われた、そのことを語っている人は認められる。しかし9節に、人々の前で私を知らないというものは神の御使いたちの前で知らないと言われます。やがて神様の前に立つ時に知らないと言われるならば、それは果たして天国に行けるんだろうか。まあ私たちは今自分がどのように生きているのか、本当にイエス様を証しをして生きているのか。パリサイ人たちは偽善に生きていた。でももし私たち自身がイエス様によって罪が許されて救われたということを語らないとするならば、それは偽善ではないかということになると思います。もうそのことをしていなかったら、やがては神の前に出るときに、もしイエス様が私はこの人は知りませんと言われたら、果たしてどうなんだろうか、そのことを私たちは考える必要があります。そして私たちがこの証しをするというのは、実は聖霊の助けなくして私たちは今の時代においてもイエス様を証しすることはできませんし、 そしてやがての時には神様の前に自ら弁明しなければならない時があるわけです。十節を見ると聖霊を冒涜する者は許されませんということをイエス様は言われたわけです。なぜこんなことを言われたのか、それは11節のところに、この権力者たちのところに連れて行った時、何をどう弁明しようか何を言おうかと心配しなくてよいのです。12節に言うべきことはその時に聖霊が教えてくださるからです。このようにあって、捕らえられて、そして権力者のところで弁明しなければならない。その時に実は助けてくださるのはご聖霊であるということであるわけです。ご聖霊が自分の語るべきことを語らせてくださる。おそらく私たちは人の前で話すっていう時に緊張するっていうことがあるんではないかと思います。大勢の人の前で話をする時に緊張するとするならば、全能の神様の前に立って、じゃあ自分の今までの地上の生涯をどうやって弁明することができるのか、やはりその時にも聖霊の助けなくして私たちは神の前に弁明することはおそらくできないであろうと思われるわけです。ですから私たちはたとえこの人の子を悪く言う、もう神様に愚痴を言ったり文句を言う、それは許されるわけです。しかし聖霊を冒涜してしまったら、私たちはもうもはや言い訳する力は全くなくなってしまう、もうそのところから放り出されてしまうということがあるわけです。私たちは聖霊を冒涜してはならない、聖霊を悲しませてはならないということであるわけです。そして13節には一人の人がこの遺産を分けてくださるようにと言ってきたわけですけれども、イエス様は15節を見るとどんな貪欲にも気をつけ警戒しなさいということを言われたわけです。貪欲、それはもう自分の欲望、あれが欲しいこれが欲しい、自分のものにしなければ気が済まない。しかしそのことは実は15節の割を見るとその人の命は財産にあるのではないということを言われたわけです。たとえこの世のものを全て得たとしても自分の命を失ってしまったら何の得にもならないわけです。16節にはある金持ちのことを話をされたわけですけれども、この豊作であった。18節にはもっと大きいのを建てて私の穀物や財産はすべてそこにしまっておこう、そして19節に自分の魂にこれから先何年分もいっぱいものが貯められた、さあ休め食べて飲んで楽しめ。しかし20節のところには神様が愚か者、お前の魂は今夜お前から取り去られる、魂が失われる、永遠の滅びに行ってしまうということになるわけです。私たちはこの世の貪欲に気をつけなければならない。自分の魂を失ってしまったら何の得にもならないということになるわけです。21節に自分のために蓄えても神に対して富まないものはこの通りです。ですから私たちは神の前に豊かであるのかそうでないのかということが問われるということであるわけです。まあ、いくら私たちが長生きしても、まあ、100年それ以上っていうのは難しいかもしれません。しかしやがては私たちは死んで後に永遠ということがあることを忘れてはならないわけです。神に対して富まないものはこの通りになってしまう。私たちは本当に神様の前にあって豊かに生活をしているのか、それはこの世のものをたくさん持っているということではないわけです。むしろ神様の前に正しく、そしてまた愛に豊かに生きている ということであるわけです。私たちは地上のことを思うというのではなくて、むしろその後の永遠神の前に生きるということを覚えて、また私たちは神の前に豊かにさせていただけるものとしていただきたいと思います。